はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はい。じゃあ、クラッシュとクラフト歴史編やっていきます。
はい。
お願いします。
はーい。
いいよ、バーチャルゴリラのモノマネいいから。バーチャルゴリラのモノマネとしていいんだよね、これ。
いや、もはやもう変形しすぎて何が何だか分かんなくなる。
わかりました。じゃあ、自己紹介からいきましょうか。
はい。
はい。じゃあ、つくいさん、お願いします。
はい。
そのまま言ったら、もう、誰が何やってるか分かんないから
。小説を書いたり、などなどしている、つくいです。はい。
どっちかにしてくれる。その、交互にやるのやめてください。
はい、つくいです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ、はるくんお願いします。
はい、カメラを作る会社でまだ働いています。はるです。
よろしくお願いします。
まだ
なんか、ちょっと匂わせてる感じがありました。
はい。
はい。はい。じゃあ、僕、山本で京都で工芸関係の仕事をやってます。お願いします。
お願いします。
お願いします。はい。
お願いします。
この前ね、ヤンマが、仕事で東京に来た時にね、うん、ちょっと会ったよね。
あ、そうでした。
ルノワール。
ルノワールで会いました。はい。
情報商材売られるのかなと思って。
情報商材、そうですね。ルノワールってそういう場所みたいな。
そういうためのスペースだからね、ルノワールはね。
うん。いや、でも、なんかおかわりとかできて、すごいいいお店だったけどね。
そうだね。
あんま普段行かないけど。うん。うん、
結局、あの後、俺映画見に行くまで、10時ぐらいまでずっといたから、
ね。お
半日、
そんなこと
は居座るっていう。
かなりいたね。
結構真ん中の席だったけどね。なんか気まずくなかった。
なんか周りで掃除とか始めちゃってさ。
帰ってほしかったんだ。
そうそう。
そんなことないか。うん。いや、池袋のルノワール行ったんだけど。どこも混んでて、池袋ね。
うん。
ちょっと駅からちょっと歩くルノワールがちょうどよかったですね。空いてましたね。
まあ、でもだいぶあれ駅近じゃない？東口に出てすぐだからね。
確かになんか店もなんか何口店みたいになってたもんね。
う
ん、
そうそうそう、
うん。
でもあそこ穴場だなと思って。
なんかそ
の
あんまり
ルノワールトークしてもしょうがないんだけど、まあそう。
あ、確かに。あ、ごめんごめん。なんか、いや、なんか感動しちゃってルノワールに。はい。
はいはい。
でまあ、今日何か行きます、はい、はい。
今日一番目は誰だっけ？はるくんか。なんだけど、
あ、一番俺だね。
あ、そうか、ヤンマか。
うん、ヤンマさんですね。
だけど、ちょっとなんか、若干まあ、雑談もしたいなという気持ちがあり、歴史の教科書の前にちょっとだけ雑談をすると、
うん、
最近ですね、8月の25日とかにですね、アーマードコア6、ファイアーズ・オブ・ルビコンっていうゲームが出たんですよね。
はいはい。ロボットのやつね。
ロボットのやつ。で、まあ、俺、アーマードコアは結構昔から好きで、あんまりその作品数はやってないんだけど、ずっとこう憧れのシリーズっていうのかな。
うん、
なんかその、かっこいいロボがすごい好きだったから、は
い、
なんかすごい、まあ結構楽しみにしたというか、知ったんですよね。
うん、
だけど、今、9月3日現在、まだ買ってもいないというね、はい、マジ状態なんです
よ。それマジですかもわかんないけど。
いや、もう、そっか、うん。裏の裏でやってるかと思ったけど、うん、はい。
そうそうそう。で、なんでなのかなって思ったの。うん、で、俺は、フロムソフトウェアっていう会社がね、作ってるゲームなんですけど、
うん、
その、
うん、
アーマードコアの前に出た、エルデンリングっていうね、ゲームもあって、
はいはい、
それももう世界中で爆売れした、まあ、大ヒット作だし、すごい、こう、待望された作品で、それもさ、はいはい、出る前とかは、もう俺はもうトレーラーとかを見てさ、すごいウキウキしてたわけ。
うん、
新しいトレーラーが出るたびに、うおーってこう、なってたんだけど、
うん、
今、もう発売から1年半くらい経ってますが、
うん、
買ってもいないんですよね。
おお。
あ、エルデンリングね。
エルデンリング。
はい、あ、そういう感じなんだ。うん。
うん、で、まあ、エルデンリングはさ、あんまりそのファンタジー自体がそんなに好きってわけじゃないから、まあ、エルデンリングはしゃあないのかなと思ったけど、
うん、
アーマードコアですら、 買ってもいない自分っていうのを感じて、うん、でさ、この前の雑談の時にさ、ハルくんがさ、そのティアキンやってるって話でさ、なんか、任天堂のゲームはなんかその、遊ばされてるみたいなさ、
言ってたら、
うん、なんかそう、遊ばされてるね、うん。
感じ悪いね、感じ悪いコメントみたい
な、ね。結構長い時間使って言ってた。
そうそうそう。あれ、
あ思い出し
聞き直したらさ、本当に感じ悪くて、まああの時ちょっと風邪ひいたのもあってね、だいぶ感じ悪かったけど。
あ、そうね。
でさ、はい、その、それとかを言ってて、なんかその、なんて、いや、俺は硬派なゲーマーですからみたいなさ、感じを出してたのに、
はい、はい。
その、アマドコは買ってもいねえしさ、その、なんていうの？で、その買ってない理由が、多分ちょっとなんか、こう、これ始めたら一敗的に負けたり、リトライとかして、なんかハードな挑戦になりそうだから、
うん、
ちょっとこう、重いなみたいな理由なんだよ、多分。その、心の奥みたいな理由がね。だからさ、その言ってることとさ、やってることがなんか矛盾してるというか、そのならティアキンとか買ってやれよみたいな話なわけよね。その、そもそも。
あ
ーアーマードコア、
ねうん、
ティアキンに謎の遊ばされ感とかを指摘しておきながら、その、なんていうの？もうゲーム開発者とガチンコでさ、あの、対決するようなタイプのゲーム、まあ今のアーマードコアみたいな、はいはい、ゲームを、はいなんかめんどくさがってやってないという自分を発見して、なんか、
はいはい、
そのダメだなと思ってちょっと懺悔してるという状態なんです。
ああそういうのなんだ。
でねそのまあこれまあ俺の話も大体こうあと1個で終わるけどその、
うん、
ですね9月の6日にスターフィールドっていうゲームがね今度出るのね。
うん
はいはいはいあはいはいはいあれね。
それはそのそうそうそうねあのなんだその、スカイリムとかさ、フォールアウト4とか、そういうまあ人気の、オープンワールドゲームを作ってきたスタジオのベセスダっていうゲームスタジオがあって、
うんうん、
そこの、まあもうなんか四半世紀ぶりくらいの新規 IP タイトルみたいな感じのやつで、もう広大なその宇宙を股にかけた、うん、まあ未知なるものへの冒険みたいな、感じのゲームが出るんですよ今度、
はいはい
まあ、結構世界中でこう待望されてるものでもうあのやり始めてる人もいるんだけどそのなんかアーリーアクセスみたいので、
うん
うん、でそれもまあ俺 Xbox 持ってるからその Xbox 専用タイトルとしてはもう何年に1個っていうくらいのすごい超ド級タイトルみたいな感じなんだけど、
うん、
それもさやる前からなんとなくさアースターフィールド来るなとかって思ってまあ楽しみにというか気にしてるんだけど、多分いざね、発売されたらやんない気配がしてるわけ、ね、
あ
なんか、ちょっとキャラクリとかめんどくさいなとかさ、なんか、
はいはい、
オープンワールドってどうせお使いだろうみたいな感じの、やらない理由をつけて、やんなそうな感じがしてるの、すでに。
あら。
はいはいはい。
で、なんか、やっぱその全てに対してちょっと良くないなと思っていて別にゲームやんなきゃいけないわけじゃないけどねもちろんねだけど、
うんうん、
なんか自分がなんかワクワク感とかを感じてるもの、
うん、
アーマードコアなんか特にそうだけどに対して別にそんな金額もさまあ1万円もあればソフトは買えるわけですよね、
うん、
はいはい
でさ別にそんなまあ買えないものじゃないのになんか理由をつけてその遠ざけてる、
うん、
っていうのがなんか良くないなと思ってそのくせなんか任天堂のゲームはどうたらとか言うみたいな
さ
やつになっちゃってるなという懺悔です、
はいはい、なるほどね
なるほどね
なんかハル君これに対して言いたいことありますか
ねまあまずね発売日に変えましょう
そうだよねいや本当そうだと思うわ
もう買うとと
にかくいやねこれねちょっと僕ねあの、うん、つくりさんとね結構共感する部分が多くありましてですね
おお、
うん、っていうのもまあ買いましたあの
アーマードコア
はいアーマードコア買いましたで
おお
あのまあもうみんな知ってると思うけど最初のチュートリアルのボス、あの、普通に、
ヘリね、
ヘリね、ヘリ何回か死んで倒しましたと。
う はいはいはい、
さあここから世界が始まるんだなっていう3つ目か4つ目ぐらいのミッションのところでやめてます、
うんう
ん、おお割と早い段階 で、
うんうんうん、
でまあこれはね結構リアルがね関係しててね忙しいとかじゃなくて、
うんうん、
今ね状況としてリアルの世界が、
うん、
こう、うん、困難に立ち向かうシーズンが一旦終わって、
はいはいはい、
ちょっと俺だけ頑張っても大変だからちょっと、うん、一旦俺休んでいいですかみたいな状態になってるんですよね。
はいはいはい、
普通に仕事行ってんだけど、
はいはい、うん、
うん
うん
な、そういうのもあって、現実世界で頑張れてないのに、ちょっとゲームの中でもきついなっていうね。
あ、そういうことなのか。その、現実世界の張り合いというか、ちょっと休んでる時にゲームやるのはなんか罪悪感があるみたいなことってこと？
あ、罪悪感というかね、フロムの死にゲーをね、熱量を持ってやるにはね、やっぱ現実世界もそれなりの熱量を持って生きてないと、きついなっていうのがあって、
ちょっとあれなんだ、全体的にお休みモードみたいな感じなんだ。
そう、体そうそう、全体的にお休みなんだよね。
なるほどね。
はいはい
はい。あ、でもそのうんうん
うん、リトルナイトメアやってんだよね。
あ、やっぱそのくらいカジュアルなゲームの方がいい時あるよね。でもね、
そうそうそう。
そうなんだ、はいはい、
うん、
あ、でもなんかね、 その意見は若干俺新鮮だなと思って、なんかうちのなんか弟とかとね話すと、その仕事が忙しい中でフロムゲーでまで頑張りたくないっていうその理由によって
それもあるよな、
その止まったりするらしいんだよ、なんか
ゲームがね。
だけどその現実の張り合いがないとゲームの中でも頑張る感じにならないっていうのも、なんかもう一方の意見として結構あるんだなという気がして、でも多分うちの弟のその仕事が忙しい時にゲームでまで頑張るのはみたいなのって、多分まあ俺と同じでやらない言い訳みたいな部分はあるわけよね、多分。
うん、
なるほどなと思いましたね。
なるほど、
そうなんだよね。なんかね、なんていうかね、あ、多分ね、ちょっと前のすごい仕事頑張ってた時は、
うんうんうん、
家帰っても多分少ない時間でも、うんうん、アーマーの子はやってた気がするんだよね。
はいはいはい、
使命感を持って、
は
いはいはい、
うん、
今どちらかというとね、スターフィールドを買って、
うんうん、
ただマップを広げるだけの戦いはせずに、
うんうん、
っていうゲームプレイをならできそうな気がしてんだよね。
ああ、ちょっとまったりしてそうだもんね。
そう、まったりしたやつね。
なるほどね。いや、それはなかなかあるね。だから逆に、俺は多分ね、今の自分の状況的にまったりしたゲームをやってると、基本的にちょっと辛いという感じがするんだと思うんだよね。その。
ああ。
そしたらもう戦いに身を任せなきゃいけないんじゃないの？
そうなんだよ。本当はね。でもやっぱね。
強制的に。
まあ勇気が出ないんだよね、きっとね。
あ、勇気も出ないんだ。
戦場に赴く勇気がまだね、ちょっと出てない。
ゲーム
の話じゃ
ね。そうなんだよね。まあでも、そうなんだよね。だからなんか、その、なんていうのかな、こう、やっぱね、ゲームみたいなさ、すごい、まあ、やってもやんなくてもいいし、なんならまあやんない方がいいくらいのものにすら、なんかやりたいと思ってるのにやらない理由をつけるみたいなことをちょっとやりすぎてるなと思って、その、任天堂ゲームの遊ばされうんぬんみたいな話もさ、結局、ティアキンやるのが、やるのに対するやらない言い訳みたいなものは分かりますよ、俺がね。その
なるほどね。
まあ、やったら面白いんだよ、明らかにやって、うんうんうん。なんだけど、ティアキンに手出すと、まあ、時間食われるしなとかっていうのを、なんかこう、言いながら、でもなんかそういうのを、ちょっと理由つけるためにいろいろ言ってるみたいなところがあって、多分その、みっともないなって、やっぱ自分でちょっと思いましたね。
そうか。
うん、
そうか。でも結構ちょくちょくゲームやってるような雰囲気あるけど。
あ、すごいね。なんか、 あのインディーゲームとかを、うん、その本とかをね聞きながらやったりするのは、うんうん、まあちょこちょこやってて、でもなんかまあそれはゲームをあんまり、まあ、楽しんでいってるよりはもう本当なんていうの、本とかを聞くための作業として手元をこう、ね、動かすためにやってるっていう感じで、まあ夢中にはなってないんだよね、うん、全くその、
あ、そうなんだ、
うん、うん、まあそれはそれ楽しいんだけど、
うん、なるほどです。
そうなのかっていう懺悔だったんだけど、なんかハル君もなんか話したいことありそうじゃなかった？
うん、あ、いや今の話だね。
あ、今の
話、俺の中の懺悔だね。まだ全然クリアに向かって進めてないっていう懺悔。
あ、やっぱり、うん、何何、
いや、なんか2人ともそのゲームをしてないっていう懺悔、その
懺悔ね、罪悪感を感じる、ね、
懺悔の内容がちょっとずれてるよ。
まあまあ確かに確かに、
そう、
まあ確かにね、てか、まあ、なんでゲームしてないことでこんなに、
そうだ、
いや、で、いいじゃんって話なんだけど、別にね、あの、うん、ゲームしないで、他のことやってんならいいじゃんっていうことで、はいはい、まあ、他のこと実際やってるから、まあ、いいんだけど、
うん、
なんだろうね、その、まあ結局さ、人間ってさ、最適化して最適化を突き詰めていったらさ、今すぐ自殺した方がいいと思うんだよね。
ああ、
はい。究極、極論というか、究極の最適化は。
うん。
あの、
うん、
だけど、やっぱり、まあそうじゃない、そのなんていうの、別になんか最短ルートを歩む必要はないというか、最短ルートを歩むための精神ではないじゃない、人間の精神っていうかさ、その、
うん、
まあ、さ、だから やっぱりこうなんかそのなんていうのかな、こう時間をさ、こうなんか客観的にこう有益と思われることに使うばっかりではないじゃない、やっぱ人間のやることっていうのはさ、
はいはい、なんか
で、まあだからなんか別に何、まあその中でまあ映画見るだ小説読むだとかも含めてゲームやるっていうのがあって、でやっぱりまあゲームの全部が好きではないっていうわけじゃないけど、でもやっぱアーマードコアとかにはワクワクしてるわけだから、事実として、なんかそのワクワクを裏切ってんじゃないかみたいな話なんだよね、多分ね、その、
そうね、
ゲームをやってるかどうかっていうよりはなんかその、
はいはい、
ワクワクを裏切ってんじゃないかっていうことなのかな。
確かに、うん、そうだな、それは確かにね、
うん、でまあ実際その俺はその時間さ、ゲーム例えば80時間くらいやるよりはさ、その時間でじゃあ、まあ5冊でも10冊でも本読んだ方がなんか、うん、まあなんていう、役には立つと思うんだよね、その自分にとって、
うんうん、
でも、うん、なんかそのアーマードコアとかがもう10年ぶりとかに出るぞってなって、おお、なんかまたやってみようかなって思った時の感じとかっていうのは、まあ一冊一冊の小説にはそんなにはないわけ、
うん、
なんだね、うん、やっぱそのワクワクを裏切っちゃうのが良くないような気はしてるわけなんですよね。
なるほど。
なんかそれを続けていくと、こうなんていうのかな、こうワクワクに先回りするようになっちゃうっていうか、なんか自分がこうなんか興味を惹かれたことに対して、ああでもこのパターンはどうせ手出してもなんか面白いことにあんないよねっていう風に、
うん、
もうなんか自分の中でこうなんていうの、思考がさもうそこに短絡しちゃって、なんか何を見て、はい、見ても、ああまあどうせこれはあのトレーラーでワクワクしてるだけだからっていう自分でこう思っちゃうっていうかさ、
はいはい、
でそしたらまあなんか何もワクワクしてなくなっていくじゃない、その
そうだな、
そうだね、
うん、だそれがなんか良くないような気がちょっとしてるんだよね、
うん、確かに、
でそうするともうなんかさ存在しない、うん、存在しない最高の娯楽とかをさ求めながら目の前のものには手出さないみたいな感じになってっちゃうわけですよ、その
はいはいはい、
なんか、
うん、っていうことだなっていう気がしますね。
そうだな、
まあ心がときめいたらちょっと大切にしたいっすよね。
そうそうそうそう、
まあ残念だったとしても、うん、
そうそう、やっぱ自分で確かめに行った方がいいんだよね、その、
うんうんうん、
なんかレビューとか見てさ、ああまあこんな80何点ねみたいなさ、ベタスコアみたいな、
うん、
そういうのやってると、うん、なんかそのなんていうの、結局そのあらゆるワクワクをなんか主観的に なものとして大事にできなくなるみたいな感じっていうかね、そういうのありますよね。
そうか、
うん、
確かにな。
俺もじゃあもうやるか、アーマードコア。
やれるメンタルならぜひ。
やれるメンタルではある気はするね。
お
う、
いやでもね、最初のチュートリアルボス倒すだけでも
やったこと
あるよ。あるめちゃくちゃある。
ああ
そうだよ、
ね、あこれかと思いながら、あ今回の UI ってなんだっけを確認しつつ、
はいはいはいはい、まあそこでもう一通り世界に入れるっていう感じはあるのか。
うんうん、ある。
いいね。まあだからアーマードコアとスターフィールドはとりあえずちょっとは触ってみようかな。なんかこうなんていうの、その どうせなんかそんなにハマらないよみたいな自分の中のなんかこうワクワク阻害成分をちょっとなるべく抑えて
はいはい、
気になったんだからやってみようみたいな感じでちょっとやってみる、うんうん、
そうだな、
うん、
まあ、ちょっとやってみるっていうのでね、
そうなんだよね。
いや全然いいと思う、うん、ちょっと
そうだね、それでやるわ。
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ティアキンもうだうだ言ってないでやった方がいいんだよね、そういう意味ではね。なんか
ああ
まあそれはだいぶ時間泥棒だけど、
ティアキンもでもちょっと触るみたいなのもありかもね。
ああ
そうね、あ全然ありだと思うよ。
そうだね。
うん。
なんならエルデン、
うん、倒さなくていいし。うん。
そうだよね。てか俺そもそもブレワイも最後のボス倒してないんだよね。
マジか。
うん。エルデンリングもやるかな。
めっちゃやること増えたな。
まあ、いやまあ一個一個ね。一個一個。一個一個触ってい
く。そうね。
まあアーマードコアはぜひやりたいですね。
うん、
という
内容です。
ありがとうございます。
じゃあ今日はこんなとこで、
そうね、
ありがとうございました。
終わったところでちょっと待って、ちょいちょい
メイン
メイン、じゃあメインの久々にもう何年っていうか何ヶ月空いたんだって感じですけど、
いや何年やってない感あるよもう。
日本史の教科書をやりますか。
確かにな。はい、じゃあ日本史の教科書ちょっとやっていきましょう。
はい。
あれちょっと、はい、今日僕からですね。
うん。
僕からで128ページの、ちょっと待ってくださいよ。この、近世社会の発達と町人文化っていうところですかね。
うんうん。
はい。じゃあ僕の担当のところ2ページだけなんで、
サクッといきます。
サクッといきます。はい。はい、じゃあ、行きます。で、僕のところは1651年の家光が亡くなったぐらいのところからですね。徳川家光が亡くなって、みたいなところからです。はい。で、まあ、一応、あったことから話すと、1651年に家光が亡くなって、家綱になりましたと。で、この時家綱が11歳で、なんかもう松平信綱とか、まあ、家光の時代の老中の人たちが変わってこう政治を運営したんですけど、なんかその時に、まあ、なんか、まあ、前提としてこの時なんか時代としては結構殺伐としてたみたいで、
うんうん、
まあ、幕府がこう、まあ、全国こう統一するにあたって、まあ、なんていうか、うんうん、この大名の改易とか減法とか、まあ、こう、領地を取り上げたり、
うん、
まあ、領地を減らしたりみたいなことをこう厳しくやってった結果、
うんうん、
まあ、まあ、なんていうか、まあ、改易とかしちゃうと領地全部取り上げなんで、そこで、まあ、勤めてた、まあ、武士というか、
うん、
まあ、こう、まあ、リストラ状態みたいな感じになって、まあ、それが、浪人って言われてて、
はいはい、
まあ、こう浪人がいっぱい発生してましたと。まあ、こういう浪人の人たちっていうのは当然、こう、まあ、幕府に不満を持つわけですね。
うん、 うんうん、
で、こういう人たちがこうたくさんいた状態で、まあ、家光亡くなって、まあ、将軍変わりましたっていうタイミングで、まあ、乱がね、計画されて、これが慶安の変っていうらしいんですけど、
はい、
まあ、一応これはね、未然に防がれたらしいです。
うんうんうん、
この乱は未然に防がれたんだけど、まあでも結構、まあ、幕府的にはまあやばいよねっていう話になって、まあ、ちょっとこう、大名を、こう、あんまり厳しく縛ってたのをちょっと緩めたりしたみたいですね。
うん
うん
うん、
で、まあ、この、ちょっと緩めましたっていうのの一つが、まあ、末後養子の禁っていうのを緩めましたと。で、この、末後養子の禁っていうのは、
うん、
まあ大名が急に亡くなったりしたときに、後継ぎを決めるんですけど、
うんうんうん、
で、この、後継ぎをこう急に決めるのはダメですよっていう縛りなんですよね。だから後継ぎっていうのは、こう、将軍に事前にこう、なんか面談してとか、なんか手続きをこう踏んで、後継ぎ決めなきゃいけないんだけど、急に決めるのはダメですよ。で、急に決めたらダメっていうのがなんか結構難しかったみたいで、なんかそのせいで それのせいで後継ぎが決められなくて、まあ、なんていうかこう終わっちゃったみたいな判が結構あったみたいなんですよ。なんか60個ぐらい事例があったみたいで、
うん、
で、まあ、それが結構その浪人を生む要因の大きい一つになってたみたいなんで、まあ、それをちょっと緩めて、はいはい、まあ、緩めましたと。
なるほど。それは何、その例えば何人か子供がいてドイツに継がせようか迷ってるうちに、
うん、
なんか病気とかになって、あ、まあ死ぬ間際に、はい、ああじゃあ長男みたいな感じでこう、
そうそうそう
みたいな感じってこと、その
そういうのがダメみたい。
あ、そういう風になりがちだったんだ人々は、
うん、
なんかみたいですね。だから急に亡くなったりとか、
まあ、まあ急に死んじゃうってあるよね、若いうちに、その、
そうそう、
後継ぎも考えてない間にとかね。
うん。なんかそういうのがあったみたいですね。で、まあその手続きっていうのはどれくらいのもんだったのか分かんないけど、なんかちょっと面倒だったり、
ああ、なるほどな。
ステップ多かったりみたいなのがあったみたいですね。
まあ確かにこの時代はなんか病気とかもさ、怪我とかもまあ、ね、今と比べたらまあ、割と意外なことであっけなく死んじゃうとかありそうだしね、結構その。
あ、そうそうそう。
うんうん、
でなんかこれはなんか、まあ、幕府的にも大名の力をこう抑えたいっていうのが前提としてあるんで、
うんうん、
まあわかんないけどちょっと意地悪じゃないけど、まあそうね、こう、まあ、あわよくば後継ぎ決められずに、まあ、改易させちゃった方が、まあ、幕府的にはまあ好都合みたいなところもまあ若干あったっぽいです、はいはいはい、
なるほど、
はい、まあ、なんかそういうのをやめましょうっていう風にしたみたいです。うん、この慶安の変ですね、うんうん。で、はい。あとは、なんかこの時代に、
うん、
この家綱の時に、まあ、分断政治から分治政治にこう転換していくっていうのが、まあ、あったみたいで、まあ、例えば、まあ、主君が死んだら家臣も腹切って後を追うとかですね。こう、自分死を。うんうん、しなきゃいけないとか、まあ、そういうのがまあなくなって、まあ、ちょっとこうホワイトな感じになったっていうイメージですかね。
なるほど、なるほど。
はい、それまでの慣習をちょっとやめていきましょうみたいな。
でもこの、はい、やっぱ家綱はさ、11歳から将軍になってたっていうので、うん、なんか自覚ある男だよね、こいつはね、結構その、
なんていうの？ああ、自覚あったんですかね。
うん、わかんない。なんか大体さ、こういうのってもう傀儡にされちゃってさ、その偉い、その、なんていうの、松平の仏名とか、老中がさ、はい、いや、政治してるわけじゃない、うんうん、なんかその、うんうん、もう傀儡化しちゃってさ、大したことせずにさ、もうなんかお飾り将軍みたいになりそうなところじゃない、そういうのって。うん、
ああ、はいはい。
まあわかんないですよ。でも武家書ハットとかちゃんと作ってんだよなって結構。
ああ、そうだね。まあこれは、まあそうだな。これはちゃんと家綱が考えたってことかな。
うん、わかんないけど、なんか。
そうだね。確かに。イエスの11歳から、そうだね。なんか武家書ハットとかを新たに発布したのは成人してからってなってるしね。
うんうんうん。
うん、はい。
22歳とかか。まあ、ね、ちょっと若すぎるのかな。でも昔の22歳ってすごいよね、やっぱね。
まあそうね。う
ん、まあ確かに。結構、ちゃんとした大人って感じですよね。はい。
はい。あ、ごめんごめん。
あ、まあでもそんな感じですね。うん、はい。あとは、まああんまり言うほどのことじゃないかもしれないけど、まあ、自方地業制、まあそうですね。
うん、
地方事業制から俸禄事業制に変えましたっていうことですね。
だからこれは、なるほど、なるほど。
まあ、これ各藩の中での話なんですけど、
うんうん、
まあ、藩、その藩主が家臣にそれぞれ土地管理しろよって言ってたのを、
うんうん、
まあ、それをこう藩が一括管理しますみたいな。まあ、ちょっとこう、はいはいはい、まあ、なんていうか、まあ、各民営だったのを国営にしますみたいなイメージなのかな、わかんないけど、まあ、管理をこう藩の中でしっかりバチッと管理して、いきますよみたいなことをしたらしいですね。
だから、
こう
藩だからあれに近いよね、うん、コンビニのさ、チェーンでさ、うん、フランチャイズから、はいはい、直営店化するみたいな話に、
そっちの方だね、はい、
だから そんな感じです、ね、フランチャイズだと要するに店長とかオーナーは、うん、その自分の採算でこう回してるんだけど、その店をその直営店化すると基本的にはそのサラリーマン店長に、サラリーマンオーナーがいなくなってサラリーマン店長になるみたいな感じの話だよね、
はいはい、あ、そうですね、
うん、
だからまあそれまで各オーナーが好きにやってたのをちょっとこう直営でバシッと管理するようになったんで、うん、まあ言ったらまあ藩主の権力が確立して、
はい、
ちゃんとまあ政治組織としてこう機能が強まってったみたいな感じですかね。はい。
なるほど。
っていう感じです。で、これが、まあ、家綱の時代ですね。
うん、
で、次、綱吉に、こう、変わっていくんですけど、綱吉は、まあ、なんか、こう、生類憐れみの霊とかで有名な人ですよね。
うんうんうん。
はい。
そうですね。まあ、綱吉は、まあ、代官の不正を処罰するなどして幕政を引き締めたと。
はい、はい。
蕎麦用人の柳沢義康を重く用いて将軍権力を強めた、みたいなことが書いてあります。まあ、学問が好きで、まあ、儒学をすごくこう、まあ、自分でもなんか講義みたいなことしたり、大名を集めて、やったりとか、
うんうん
うん、あとは仏教もすごく、大事にしてて、まあ、仏教を大事にしてた影響で、まあ、生類憐れみの霊を出しましたとか、
はい、はい。
いう話になってます。で、生類憐れみの霊ってなんか結構、まあ、ダメなというか、
うん、
こう、悪い政治のやり方の典型例みたいな感じで紹介されること多いんだけど、
うんうん、
まあ、これ教科書にも書いてあるんだけど、まあなんか、こう、捨て子を保護するとか、
うん、
なんか、結構昔は、まあ、こう、赤ん坊をこう、遺棄しちゃうみたいなのよくあったみたいなんですけど、
うんうん、
まあ、それはダメですよっていうふうにしたりとか、
はい、
あと、お年寄りも捨てちゃダメですよっていうふうにしたりとか、
うんうんうん、
まあ、なんかそういうのは結構評価することも多いんじゃないですかっていうのがあるらしいですね。
うん、なるほどね。
はい、
まあ、だから、まあ、ある意味すごい理想論っていうかさ、なんか倫理的には高いレベルを求めすぎたっていう、ことなんだろうね、うん、きっとね。その、
そうね。
なんていうの、別にさ、うん、極端な動物愛護霊って言ってるけど、別にテクノロジーが許す、それを許すのであれば、生き物は一匹も殺したくはないわけじゃん。その本当だったりとかさ、
う
ん、はいはい。
まあそうね。
なんかまあ、ね、もちろん当時からしたらめちゃめちゃ極端だし、今の水準でも難しいと思うけど、そういうレベルで殺さないのは。うんうん、でもまあ、なんか絶対的に極端なわけではないよね。その、なんていうの、この世の中が可能、一般的に可能だと思ってる水準より超えちゃってるってだけで、なんか、なんていうの、こう、できるならそうしたいっていうのは当然じゃと思うけどね、その。
はいはい。
そうね。
まあそう、確かにな。まあ殺さない方が、まあ確かにいいっちゃいいんですけどね。
うん。
なんか、まああと、なんか江戸城内で魚介類出しちゃいけないとか。
ああ、そうなんだ。
もあったらしいし、で、なんか一応、一般の人がお魚食べるのは別に良かったみたいな。
はいはい。
うん、
じゃない、ビーガンになってたってこと、その
ビーガンになってたことだと思う。
あ、そうなんだ。なんかそういうだいぶ時代の先を行ってるよね、
う
ん、そう
か。いや、そう、そう
なんですよ。かなりね。うん、
だめちゃくちゃビーガン。まあ、そうだね。はい。そういうことになります。
だからやっぱさ、ビーガンとかもさ、なんか結構今の世の中においてもまだまだあれじゃない、うん、その、ちょっとこいつら極端すぎみたいなさ、
まあ、そうだね。
感じになってるけど、でも、そうできるなら、うん、そりゃまあ、殺さない方が良くないっていう話はまあ、そりゃあるよね。その、
うん、
はいはいはい。
現代的、現代の話で言ってもね。
現代の話でもそうですね。
うん、
はい。で、まあ、あと野犬とかも結構すごかったらしいんで、当時。
はいはいはい。
そういうのもまあ、倒しちゃダメですよ。なってたみたいな。
なるほどね。だからまあ、自衛を禁じるのは結構きついよね、やっぱね。うん、その、いや、本当に困ってるんですけど、みたいな話じゃん。その、
うん、
なんか。
うん。いや、そう、そうだね。
こう田舎とか行ってさ、こう鹿とか熊とかを、こう、なんていうの、狩猟してるのをさ、なんか、動物がかわいそうみたいなさ、感じになってる人と同じっていうのはあるよね、ちょっとこう。
はいはい。
いや、普通にこう、命の取り合いなんですが、みたいな話って
、うん。そうね。うん。
そういうのはちゃんとね、一個一個事情を見てほしいけど、
うん、
まあ、まあ、生類憐れみの例って、なんか一個、法律がバンってあるわけじゃなくて、
この、いろいろ出した
ってこと、まあ、いくつかあって、で、うん、で、なんか、この辺の時代からの、まあ、いろんな、その、まあ、馬関係とか犬関係とかね、いろいろあって、うん、それをまあ、まとめて、まあ、生類憐れみの例って言ってらしいんだけど。
なるほど、なるほど。
で、一応、これはまあ、まあ、違反者をこう罰するとか、まあ、いろいろ変な点もあったんで、違反者の罰則が厳しいとかね、変な点も多くて、うん、で、その次の徳川家信、の代の時にはこれを廃止したんですね。
はいはいはい。
はい。で、まあちょっとまあこの時はまあいろんな大名とかの不満があったのをですね、生類憐れみの令を廃止することで、ちょっとまあ罪をこう綱吉に寄せるじゃないけど、
はいはいはい。
まあ、はい、まあ綱吉ダメでしたね、終わりみたいな感じにして、まあ家の部にまあ。
なるほどね。
みたいなところも若干あったみたいですね。
はいはい。
で、
なんか、あれだもんね。あ、ごめん。なんかちょっとこうさ、バカにしやすいキャラクターでもあるもんね。この綱吉ってさ。
はいはいはい。
要は学問好きでさ、なんかその、もやしっこ感は、その本物はどうか知らないけど、そのなんていうの、やっぱ基本的にさ、無人でできてるさ、その世界の中で言ったらさ、はいはい、そういうなんか理屈が先行してるこういうこう頭でっかちタイプみたいなのはさ、なんかバカにしやすいというか、
そうだな、
ああ明らかにあいつが良くなかったねみたいにしやすそうだなっていう気がする
よね。まあそうだよな、まあ、ちょっとこうアマちゃん感というかね。
そうそうそう。
まあこれでなんかまあさっきの武断政治から文治政治っていう流れにまあ乗ってはいるんだけど、
うんうん、
うん、まあそうだね、まあちょっとはい行き過ぎてるっていう評価で、まあ、ちょっと批判されてる、まあ、ちょっとかわいそうな人ですよね。
はいはい
はい。
うんうん、
だこの、のぶ、そか、六代目の家信のバックには、この儒学の、うん、まあ、先生みたいなことをしてた荒井白石ですね、がいて、うん、まあ、荒井白石も、まあ、生類憐れみの令とかを批判してるんですけど、
うんうん、
まあ、これはまあ、まあ、自分の、前やってたことを下げて自分を上げるみたいな、まあそういうのもあったと思うんで。
はいはいはい。
まあそういう感じですかね。で、まあこの荒井白石の、政治を、まあ聖徳の治っていうふうに言ってるみたいですね。なんか、まあちょっと、うろ覚えですね。なんか懐かしいですかね。荒井白石とかっていう。人名がもうなんか、いたなみたいな感じです。はい。
いたなと思うけど、何したかよく分かってない。
何したかよく分かんない。名前だけ覚えてる人の代表例ですね。
うん、
はい。これは、これね、なんか、荒井白石が何やったか書いてあるんだけど、あんま、うん、あんまピンときてないんですけど。
なんか外交寄りだよね、書いてある。
外交寄りだね、外交財政。
うん。
うん。まあ、外交、まあ、ちょっとこう、日本の将軍の地位をこう、上げるために日本国王っていう号を作ったりとか、
うんうん、
あと朝鮮通信使の待遇を簡素化したとかね、まあちょっとこう、 へこへこしない外交という感じですかね。
はいはい。
ああ、ね、なるほどね。
そうね。
で、まあ、財政的には、まあ、財政に関しては、これ前提として、
うん。
なんか、その前の時代、だからその、綱吉の時代に、ちょっと質の悪い貨幣を発行しちゃったんですよね。
はいはいはい。
ちょっと財政的に、まあ、明暦の大火っていう火事があったりとか、うん、あと綱吉が、まあ、これ綱吉が悪いな。綱吉がなんか寺院の造営の、とか改築のために、いろいろ、綱吉悪いな、これ。
綱吉悪かったね、普通に。
綱吉ちょっと、アホだな。なんかそれで金使って、お金なくなったから、うん、ちょっと貨幣の金の割合下げて、元禄小判っていう、まあ、あんま良くない小判発行した結果、まあ、インフレが起きちゃって、結構、うんうん、まあ、みんな生活苦しくなるみたいなことをやってたっていうのがあったんで、
はい、
で、新井白石は、まあ、聖徳の地で、
うん、
まあ、ちょっと貨幣の質戻して、もう一回発行したところを、まあ、かえって経済が混乱したっていうふうに書いてありますね。
あ、本当だね。
はい、なんか、まあ、でも、しょうがないんじゃないかな。まあ、ちょっとわかんないけどね。はい。
だから、なんか、聖徳の地って名前をつけるほど大したことしてるようにも見えないよね。わかんないけど。
いや、そうなんだよな。これ、なんなんだろうな。うん、
まあ、なんか、あれなんじゃない、その、一回かなり悪くなったものを、なんかこう、うん、ちょっとっていうか、なんて悪くなってた分だけ、こう、なんていうの、王道のことをやって戻したやつが、こう、記録されるっていうかさ、こう、なんか、ある意味、その綱吉とかの時代のおかげで、新井白石がこう際立ってるみたいなのがあるのかもね。
ああ、
はいはいはい。だから、そうですね。はい、そんなもんかな。
うん、
貿易に関しては、ちょっとこう、海外にお金がバンバン出ていくのを防ぐために、ちょっとこう、貿易船来るんだったらお金払ってね、みたいなことをして、まあ、今で言う、まあ、関税を厳しめにかけるみたいな感じだと思うんですかね。はい。っていう感じですね。はい。まあ、以上が、まあ、家光が亡くなってからの家綱、綱吉、家の
方
ですね。
なるほど。
で、ここなんかこう、コラムみたいなところに、赤穂事件のことちょっと書いてあって、
うん、あ、はいはい、
なんか忠臣蔵の話ですね。
うんうん、
で、これが、綱吉の時代の話だったんですね、
うんうんうん。
で、これね、これちょっと気になったとこあったんで、最後これだけ
あ、いいね。
話したいんですけど、
うん
うん、僕、忠臣蔵そんな詳しくないんですけど、
うんうん、
一応何があったかっていうのをおさらいすると、なんか1701年に、江戸城のお城の中で、
うんうん、
この、浅野匠守っていう、まあ、浅野長典っていう人が、
はい、
この吉良ですね、
うん、
こう切りつけたんですよね。浅野が吉良を切りつけたと。うん、はい、で、まあ、どういう理由があっても江戸城の中でその刀抜いて切りつけるとか絶対ダメだから、もう浅野さんは、まあ、即刻切腹みたいな、その日のうちに切腹みたいになったらしいんですよ。
はい。
で、まあ、これに、まあ、この浅野さんの、まあ、浅野さんは、赤穂藩の藩主だったんですね。
うん、
もともと赤穂藩にいた、こう、武士たちが怒って、この吉良に復讐をすると。で、それが、まあ、46人って書いてあるんですけど、まあ、一応47人いたっていう、うん、説があるんですけども、はい、この47人の人たちが、
うん、
まあ、復讐を果たして、で、復讐を果たしてから、まあ、全員切腹したんですけど、まあ、うん、まあ、素晴らしい人たちですねって言われてるっていう話で、
はいはいはい、
で、これが、まあ、で、これ教科書的には、この処分は喧嘩両成敗という武士の方よりも、幕府法を論じたもので、
うん、
その後儒学者の間で長く論争が続いていたって書いてあるんですよ。
はいはいはい。
はい、
で、これ、なんか今の話、みんななんか忠臣蔵とかって詳しいですか？
いや、詳しくないね。
詳しくないです。
このくらいの話しか知らないわ。
ああ、 なんかよくそのドラマとかになってるのは、もともとキラがすごい浅野に嫌がらせをめちゃくちゃしてて、で、まあそれで浅野が思わずこう攻撃したところ、もう何の理由も聞かずに浅野はもう即切腹になって、まあキラはお咎めなしってなったと。
はいはいはい。
っていうのがあって、もう本当に浅野はかわいそうなやつみたいになって、で、その部下たちが、敵を撃ったみたいなのがまあ評価されてるんだけど、
うんうん、
この教科書に書いてあるこの喧嘩両成敗っていう武士の法より幕府法を重んじたもので、
うん、
でその後儒学者の間で長く論争が続いたっていうのは、これ儒学者の間で、
うん、
これってそのこれ正しいことなのかみたいなのが、
うんうんうん、
意見分かれてるっていうことだと思うんですよ。
はいはいはい。
で、この喧嘩両成敗っていうのは、これどっちのことかよく分かんなくて、つまりその、喧嘩両成敗って基本なんか攻撃、なんか戦っちゃったらどんな理由があっても両方ダメですよみたいな、両方罰を与えますっていうことじゃないですか。
はい、はい、はいはい。
で、この浅野、長則が吉良義仲に切りつけたっていう、ここで吉良がお咎めなしになったことも、まあちょっと喧嘩両成敗に反してるっちゃ反してるんですけど、
うんうん、
これのことを言ってるのか、
うん、
その、この46人が復讐して、で切腹になったっていうことを言ってるのか、どっちかだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
この46人が復讐してキラを襲って、でその結果切腹したっていうのは、これはまあこれは喧嘩両成敗なんですか、なんかこれなんか どっちのこと言ってるのか分かんなくて、
ああ基本はその浅野長則とキラ義仲の喧嘩っていうことなんじゃないの、分かんないけど、
あそうだよね、
その喧嘩を両成敗にしなかったせいで、
うん、
この罠でわざわざ復讐が生じて、
はいはい、
だからその時点で要は幕府がこの二者関係の時点で幕府を優先したせいで、その、
はい、
まず喧嘩両成敗できなかったわけじゃない、結局それで鬱憤がたまった側が復讐にこう向かってしまったっていうことなんじゃないかな、わかんないけど、
ああそうそう、なんか僕もどっちかというとそっちだと思う、
うんうんうん、でも確かになんか謎だね、書き方はね、
これちょっと謎の書き方してるんですよ、うんうん、なんかでも綺麗、この時浅野が切りつけた時ってキラって別に反撃してないから、まあ喧嘩じゃないんですよね。
うんうんうん、そうだよね。いや俺もちょっとそこ謎だなと思った。
なんかあの喧嘩両成敗、なんかちょっとだけ調べたんですけど、喧嘩両成敗ってその、
うんうん、
武士の時代ってみんなこう対等してて、
はいはいはい、
でみんな怒ったらすぐ切ったりするから、うん、あのまあちょっとこう治安悪いじゃないですか。だから、
うんうん、
そういうちょっと戦いみたいなことをしたら、両方罰しますよっていうのが、まああんまりそういうことしないでねっていう抑止力になってたらしいんですよ。
うんうんうんうん、
だから、まあやられてやり返しちゃダメですみたいなことで、やり返さなければ喧嘩じゃないから片方だけ罰せられるんですよ、当然。
うんうん
うん、
で、なんかこの、浅野がキラに切りつけてっていうのはなんか、まあ、ちょっとその背景がね、この背景はなんかぼやっとしてるんですよ。その、
そうだね。
芝居とかだと、はい、うん。
あ、どうぞどうぞ。
あ、まあ、なんか芝居とかだとキラが嫌がらせしたっていうふうに描かれてることが多いっていうだけで。はいはい
はい、
うん。
うん、
なんか今その文、なんだ、この文楽編、奏手本忠臣蔵のさ、解説のページを見たところ、ああ
うん、
この浅野、長則の、
うんはい、
その人情事件をこう裁定する際ね、幕府がね、に重点が置かれたのは、うんうん、この吉良が切りつけられた時に脇差しに手をかけたかどうかが争点だ
った。はいはい。
で、要はかけてたら喧嘩になるわけよね。
あ、
なるほど。
だけど、逃げただけだったらしいんだよ、吉良は。
なるほど。
だから、これ、喧嘩両成敗って喧嘩じゃないよねっていう。ことで、
はい、
だその なんていうの、結局その切りつけた理由の方の動機はさ、あの、うん、事情があろうと、なんていうの、喧嘩にはなってないわけよね。
はいはい、そうだね。
はい、
だから支援でただ一方的に切りつけたやつということになるから、この浅野がね。だ喧嘩が成立してないがゆえに浅野だけ切腹っていう風になったんだけど、その時の最低。うん、でもその、やっぱ人情としてはさ、その、
はい、
いやでも切っただけの理由があったんだから、はい、要するに、その陰湿な形なのか何なのか分かんないけど、何か切る理由を与えてたってことは、それはなんかやり合ってたってことじゃないんですかっていうのが庶民のやっぱりこう思いというか、
はいはいはい、
で、はいはい、っていうことのようだね、どうやらね。だその喧嘩概念の成立条件みたいなことを多分なんていうかグレーゾーンでそこが、
そうですね、そうね、うん、
っていうことみたいだね。で、そうしたら、まあ、基本的にはもう、あ、じゃあ、その、なんていう、幕府の江戸城中で、刀抜いてるっていうのが悪いよねっていう、別の論理を持ってきて、それでまあ、喧嘩両成敗のグレーな部分をうやむやにして、裁定しちゃったっていうのが、うん、その、なんていうの、まあ、こう騒動のもとっていうか、そういうことのようだね、どうやらね。うん、
なるほど。いやー、そうか。まあ、なんか、そうね。だからこれをなんか儒学者の間で論争してたんかっていうのもちょっと面白いし。
そうだね。
うん。
まあなんか他人への攻撃とは何なのかっていう論だよね、多分ね。その、なんていうの。こう、体を傷つけることだけがさ、喧嘩じゃないよっていう話なんじゃない？その、
はい。
ああ
、そうね。
うん。
そうだな。うん。確かに。
まあ、最終的にはね、はい、全員その、この46人が切腹したのは、まさに喧嘩両成敗だと思うんだけどね。要するに、まあ、喧嘩両成敗っていうか、うまあ、
まあ
やったやつはもうとりあえず死んでくださいっていうことじゃ
ない。はいはい。
うん、
そうだね。
うん。
いや
なるほどね。だやっぱり、でも基本さ、こう、幕府とか、その、偉い人に対する、その、なんていうの、反発心があるからこういう話が流行るわけでしょ、やっぱり。その、なんていうの、なんか、その、人のその心っていうよりはさ、なんかなんとなく決まりきった対応で済ませやがってみたいな感じっていうか。
うん、
そう、いやでもさ、これ、それでいくと、この四十七士はさ、その、幕府に対して怒ってもよかった気がするよね。う
ん、ああ、まあ確かに。
なんかそのキラに対して怒ってるね、基本ね。
ああ、だから絶対的な権威には歯向かってないけど、わかりやすい悪いやつを懲らしめたって話でもあるわけね。
まあ、確かにね、まあ、そうだね。うん。
確かにね。もっとだから、知的な手段でさ、こうキラがどれだけ悪いやつだったかとかをさ、こう、なんていうの、証拠を集めてさ、こう、なんていうの、言いふらしたっていいわけじゃない？
そうだね、
部下たちはさ。
まあそうだね。
はい、
まあ、ある種、だからメンツの問題とかもあるんだろうね。もうなんか、うちの男のボスがやられて、まあ黙ってられんっていうかさ、みたいな話。
うん、
そうだよね。で、吉良義仲は吉良義仲で、地元では名君で通ってるらしいんですよ。
はいはい、はい。
だからまあ、わかんないですよね。うん、
この阿公、浅野さんは阿公藩主、うん、だから藩を持ってるわけでね。
そうです、そうです。
吉良は、その中央の役人っていうことなのかな？その、あれだよね、その。
吉良は、
うん。
ああ、どうなんだろう。あ、そうか。高家。高家っていう、あれだよね、肩書きになってるよね。
そうだね。そもそもあんまり時代劇とか興味なかったタイプだから全然わかんないんだよな、これ。
いや、そう、俺もわかんないんだよな。
高家旗本。高
家旗本。うん。高家旗本ってなんだ。
そうそう、まあ、旗本だから、あれなんじゃない、その、浅野長典の方が立場的には、なんていうの、こう、なんていうの、グレードは上というかさ、その、
うん、
立場はわかんないけど、その社会的な、こう、なんていうの、タイトルというか、
うん、
なんていうの、なんていうの、
浅野の方が上なの。
だって藩主と旗本だったら藩主の方がさ一般的にはやっぱ上なんじゃない。
ただそのそうだ、ね、
後家旗本っていうのは相当偉いのかもしれないけど、あでも旗本は
旗本ってその中央の人、
そうだね、
まあ、中央の人だよね、うん、
だから江戸そのなんだその幕府の中の高級武士、
はい、
バーサス赤穂藩ってどこだか知らないけど、
はいはい、
赤穂藩ってどこだ、
はい、どこだろう、ちょっと調べとくか。
赤穂藩
は兵庫県か、
兵庫県か、はい、ちょっと地方のトップ、
うん、
だからなかなかいい勝負だよね、そう考えると。
だからお互いちょっと下に見てそう。
そうね、確かに。中央のエリートと地方のトップだからね。やっぱ結構これはバチバチ言うよね、やっぱり。
そうだよね。
そう考えると熱いね、結構この話は。
確かに。こう田舎者がっていう気持ちと、子役人がっていう気持ちと。
そうですね、こうすか。
いや、いいね、そういうのね。
急になんか机が興味を示した、
ね、やっぱその辺をもっとなんか丁寧にさこうキャラクター像を紐解いてくれたら面白がれるのになって
思う。あ確かにまあ紐解いてるんじゃない、その舞台とかだと。
あもうもちろんそうだね、
うんうん
うん、いやまあこういろいろね美談にされてる部分もあるみたいだけどね、
うん、そうね、
はい、
まあこういうリベンジものはやっぱ話としては面白いもんね、単純にね。
まあ、うん、そう、まあ
感情をかきたてるっていうかさ、ね、そうそうそ
う、うん。あるからな、復讐ものね。うん、
まあある種のノワールとしてこう楽しめるっていうかね。この、
はいはい、
最後悲惨な結末になるって分かった上で、そのまま感情の燃え上がりを楽しむみたいな感じじゃない。その、
うん、
話を見てる方としてはさ。
はいはいはい。
いいですね。
はい。まあちょっとなんか出てきたんで取り上げました。はい。まあ一応以上ですね、話として。
はい。
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 はい、じゃあ一回切ります。
はい。
はい。
はい。